Lord, thank you so much for this morning that you've blessed us with.
神様、今日の朝を感謝します。
We pray, Father, that you would speak to us through your word this morning.
今朝、あなた御言葉を通して語ってください。
Lord, thank you so much for giving us this place that we can study your word and worship you together.
主よ、あなたの皆を賛美し、そして主よ、あなたの御言葉を学べるこの場所を主よ、あなたが与えてくださり感謝します。
Lord, please, Lord, glorify yourself here. Lord, shine your light on your word today.
神様、この場所であなたの皆が崇められますように、そして主よ、あなたの御言葉を私たちの心に照らしてくださいますようにお祈りします。イエス・キリストの名前によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。
アーメン。 Well, to some, these words are glad tidings of great joy.
人によってはこのある言葉っていうのは大きな喜びをもたらす良い知らせの言葉です。
To others, these same words are words of punishment filled with despair.
しかし、ある人々にとっては、このある言葉っていうのは、罰のような、失望を与えるような言葉っていうのがあります。
What are those words?
そのある言葉とはどういう言葉でしょうか?
Forced rest.
強制的休止、強制的に休むってことですね。
Forced rest.
強制的に休むっていう言葉。
Recently, there's been quite a few people, I think, not only, well, some people in church here, but also some people outside church here, that have been stuck on forced rest.
この教会の中でもですね、またこの教会の外でもですね、強制的に休ませられるっていう状況に、入った方々がいらっしゃるかと思います。
Now, to some people,
ある人にとっては、
when the doctor says you can't go back to work till you get better,
ドクターが、あなたに対して、体が治るまで仕事に行ったらダメだよってドクターがあなたに言ったとすれば、
he says those words and suddenly he begins to glow like an angel pouring out blessing upon you.
そのような言葉を言ってくれたドクターにあなたは、なんて贅沢の祝福を与えてくれる、素晴らしいことをこのドクターは言うんだって見つかりのようにこのドクターが見えるわけですね。
Finally, I can rest.
やっと休めると思うわけですよ。
And then there's others.
しかし他の人にとっては、
when the doctor says those words,No work until you get better.
ドクターが体が治るまであなたは仕事してはならないよって言うと、
And they hear a whip.
ある人にとっては拷問のように鞭に打たれたように受け取るわけですね。
That doctor's a prison guard that's torturing you just for the fun of it.
このドクターはなんていうことを言ってるんだ。刑務所に入れられたガードマンのようにガードマンのようなやり方で自分を苦しむためにそのような言葉を言ってるんだ、拷問だって思うわけですね。
I'm sure we're splitting this room on which one it is.
どのような、応答をするかっていうのは2つに分かれるかと思いますが。
But rest is a very important part of our lives.
休息を取る安息っていうのはすごく私たちの生活の中で大切なことなんですね。
And rest, the idea of rest has a very important andimportant part in the Bible.
そして聖書の中でもこの安息、休息を取るっていうのは大切なことであると書かれています。
Now, in the Old Testament,
旧約聖書によると、
there was the day called the Sabbath day.
安息日っていうものがありました。
And the Sabbath day was a day that God commanded the nation of Israel to not work.
その安息日っていうのは神様がイスラエルの人々にですね、働いてはならない、その日を守るように、働いてはならない日っていうのがあって、それを守るようにと言いました。
It was, you could say, an enforced day of rest.
なので、つまり強制的にあなた方は休みなさいということです。
Okay. The Sabbath day was one of the Ten Commandments.
この安息日っていうのは実戒の中の一つにあります。
Number
four. 4番目ですね。
And it was a day that was given to Israel as a day ofNo、work.
イスラエルの民たちに働いてはならないという日を主が与えました。
Stop doing your labor in the field.
畑で一生懸命働くのをやめなさい。
Stop buying and selling.
売り買いをやめなさい。
And just simply enjoy the blessings that God has given you.
神様が与えたその休息の日を楽しみなさい。
And so that day became, well, it began as a day to just stop focusing on me and start to just, wow, enjoy God.
なのでその安息日っていうのはですね、自分自身に焦点を置くのをやめて一生懸命することをやめてフォーカスを焦点を神様に置いて神様との時間を楽しみなさい祝福の時をも楽しみなさいというために与えられたものです。
Unfortunately,
しかしですね、
people of course we love to twist things to make it more なんていうかなWe love to make things religious, like I must do this and I must do this and I must do this.
残念なことに人間っていうのはこれをしなければならないという 規則っていうのを作り上げてしまいます。
新約聖書の
中に入るとこの安息日のこの、目的っていうのが少し、大幅に変わってしまいました。
The Sabbath day was the one day a week where you had so many rules you couldn't remember them.
その新約聖書になるとこの安息日っていうのはたくさんの規則があり、何をやってはいいのか何をやってはならないのかという制限がいっぱいあって、規則がたくさん増えてしまいました。
Sure, it was a good day to go to the temple, but you have to make sure you don't walk too many steps to get to the temple and back home.
天幕に行ってはいいけれども、たくさん歩いてはならない、というような小さな、規則もありました。
And there were rule after rule after ruleThat just limited and bound the people on the Sabbath day.
安息日に人々はたくさんのこのルールっていうものを与え、そしてたくさんの制限をかけていき、いろんな規則を作り上げてきました。
So it became more of a burden than a blessing.
なので、安息日は祝福のはずなのにもかかわらず、その日が祝福ではなく、人々の重荷となってしまいました。
Now, the passage today will focus all about the Sabbath day.
今朝学ぶ箇所っていうのは、安息日に対してですね。
You know, Jesus, he brings back the true intent of this day that God has given us.
神様が与えてくださったその日の誠の意味を、誠の意図をイエス様が表していきます。
And we're going to see that as he is under attack twice.For breaking the Sabbath, according to the Pharisees.
パリサイ人の目からはイエス様はその安息日を破ったということで二度、非難を受けます。
So let's read verses 23 through 28.
23節から28節。
I'll read odd verses, Kyle, read even verses.
はい、奇数偶数英語日本語で読んでいきます。
Alright, it says, let's see, verse 23. One Sabbath, he was going through the grain fields, and as they made their way, his disciples began to pluck heads of grain.
24節。するとパリサイ人たちがイエスに言った。ご覧なさい。なぜ彼らは安息日なのにしてはならないことをするのですか
?25. And he said to them, Have you never read what David did? When he was in need and was hungry, he and those who were with him.
26節。アビアタルが大祭司の頃、ダビデは神の家に入って、祭司以外の者が食べてはならない備えのパンを自分も食べ、また共にいた者たちにも与えたではありませんか。
And he said to them, The Sabbath was made for man, not man for the Sabbath.
28節。人の子は安息日にも主です。
All right, so the story begins here.
ここでお話が始まってます。
Jesus and the disciples are walking, they're traveling on the Sabbath day.
安息日の日、イエス様と弟子たちが歩いていました。
And they're walking through an area with a bunch of wheat fields.
そしてイエス様と弟子たちは麦畑の中を通っていました。
So you know the guys are getting kind of hungry.
歩いていくと弟子たちはお腹が空いてくるわけですよね。
The sun's shining and they're like, man, this is getting nice and food.
ティーダカンカンで、もうお腹空いた、食べ物を食べたいよと思うわけですよ。
Peter, where's the food?
ペテロ、なんか食べ物ないの
？You ate it all.
あんた何言ってるか、あんたが全部食べたでしょ。
Oh man, we got nothing.
あっちゃ食べるもの何もないさ。
You know, so they're talking on their way and they just begin to pick these little pieces of grain and rub them together and eat them. Just little tiny things of grain.
その中で彼らは歩いていくと麦を見つけ、麦を取って、そしてそれをこすってそのもみ殻を捨てて麦を食べていました。
You might have done something like that as a kid, right?
そのようなことを皆さん小さい頃行ったことがあるかもしれません。
Not in the city. No.
都市に住んでる方、都会に住んでる方はそれがもしかしてそのような経験はないかもしれません。
When I was a kid, we'd walk down the street and we'd just pick a clover and start pulling the things and drink the nectar out or whatever out of them, you know. The clover flower, you know, just pop, you know.
Clover flower?
Yeah, yeah.
花食べたの？
Yeah.
花食べるの？
Well, you'd, well, anyways, yes.
アンドリーは小さい頃道端歩いてた何かが花を見つけて口にして食べてたそうです。
Yeah.
なんていい花？
Clover.
クローバーっていう花。
Right?Well, it's okay. No worries, no worries, okay? So we'll ignore me and go back to the disciples, all right?
アンドリーの小さい頃は、どうでもいいとしてですね。じゃあ、置いとって、弟子たちの話に戻りましょう。
どうでもいい。
間違った日本語、間違った。横に置いとってって言いたかったんだけど。
Okay, so they're wandering through, they're picking little pieces of grain.You know, and snacking on while they're walking and talking.
弟子たちが道を歩いていく中で穂を摘み始めて、そして、もみ殻を捨てて、そしてそれを口にしていました。
And the Pharisees come on the scene. Somehow they're in the field saying, It's you, I see you, you know.
するとなぜか麦畑にいたパリサイ人たちがいて、今見たぞというわけですよね。
Jesus, how come you're letting your disciples do this unlawful thing?
24節で彼らはイエス様に言いました。ご覧なさい、なぜ彼らは安息日なのにしてはならないことをするのですか？
Whoa, what was the problem?
何の問題があったんでしょうか？
Were they getting in trouble for stealing?
人の畑のものを口にして盗んだってことで怒っていたのでしょうか？
No.
そうではありません。
Because in the Old Testament law, God said you can pick whatever out of somebody else's field as long as you're just traveling through.
旧約聖書によると、この場所を通っている中で人の畑であるその、実を口にしてもいいっていうことが旧約聖書に書かれています。
Don't put it in your bag, but you can eat it while you're walking.
人の畑から物を取ってバッグに、自分の物として荷物の中に入れてはならないけど、それを口にしていいというようなルールがありました。
So the problem wasn't that the Pharisees are saying your disciples are stealing this dude's field, wheat.
なのでパリサイ人は決して弟子たちに、あ、イエス様に対して君、あなたの弟子たちはこの麦を盗んでいると言って怒っていたわけではありません。
What they're saying is, how dare your disciples work on the Sabbath day?
彼らが指摘していたのは、イエス様になぜあなた方のあなたの弟子たちは、安息日なのに働いているのですかというようなことを言いました。
Here's what's going on, okay?
どのようなことが起きているかぜひ聞いてください。
They're picking little pieces of grain off of these plants.
ある植物からこの穂を取ります。
Harvesting.
この穂を取ったからこれを刈り取りというんですね。
They're rubbing it in their hands to get the chaff off.
そしてこのもみ殻を取るためにこうやってこす手でこすったから、
Now they're threshing wheat.
あ、もみ殻を取ってしまっている。あ、これも働きだ。
They're working.
それは仕事となってしまう。安息日には働いてはならないっていうことでしたよね。
Now, to bring this into our life in Okinawa.
で、それを私たちの人生に当てはめて、沖縄でこのようなことがあるならばですね。
Let's say that we're walking down the streets here on a Sunday afternoon, and it's nice and shiny and bright and tita kankan.
で、日曜日の朝昼、教会の後ですね、この道端をあなたがティーダカンカンの時は歩いてるんですよ。
And like what's normal, you see shikwasa trees around, right?
で、沖縄道端歩いてるとシークワサの木があっちこっちありますよね。
And the, of course, the rule in Okinawa is if your tree is hanging over the road, it's fair game.
Okay? 沖縄のルールとしてではですね、道端に歩いてて、その、この庭から葉っぱが出てて、そこに実がなってるんだったら、それ食べてもいいんですよ。
The reason I know that is because I lost most of my guavas that way last year. All of them got picked before I got to church on Sundays, like they're all gone, you know.
なぜそのようなルールがあるか知ってるのかっていうと、僕はここで庭の方でグアバの木を育ててたんですけど、まあこのグアバの木のこの枝がですね、この庭よりかちょっと出てしまってたので、収穫の時期になると全てのグアバは取られてたっていう経験が僕はあります。
Now, so you're walking down the street. We're walking down the street. It's sunny. It's bright.
なのであなたが歩いていてティーダカンカンなわけですよ。
A nice Okinawan day.
沖縄の暑い日。
A little bit of a breeze coming through.
ちょっと風も通っていてですね。
You see a shikwasa tree.
あなたはシークワーサの木を道端で見つけます。
Oh, that looks so good.
あのシークワーサ美味しそうさ。
It's hanging over the road. It's fair game.
あ、道端の方にちゃんとこのもうちょっと庭から出てる、これは食べれるな。
And it's full of shikwasa, so you don't feel bad at all.
シークワーサはとってもたくさんあるから全然まあなんだろう、罪悪感を思う必要はありません。
So youPick a shikwasa.
シークワーサー美味しそうだな。よし、取ろう。取ります。
And you start to peel it.
そしてシークワーサーの皮をあなたは剥き始めます。
You take the peel and you toss it into a satokibi field.
シークワーサーの皮を剥いてその皮をサトウキビ畑に投げるわけですよ。
All right. And then you start eating the shikwasa.
そしてその
酸っぱい。You know.
そのシークワーサーを口にして、酸っぱいなと思うわけですね。
You got the seeds there. Of course, you spit the seeds out, right?
シークワーサーの中に種が入っているので種を吐き出しますよね。
But you don't spit them on the road. That's like littering. So you spit them into these little fields that we walk by.
この種を道端に捨てると、まあ、ポイ捨てになってしまうのでその種をサトウキビ畑に投げます。
You heathen. How dare you?
あなたなんてことしてるんですか。いけない。
You harvested a shikwasa.
あなたはシークワサを取った。あなたはシークワサを刈り取った。
You peeled that shikwasa. That's work.
そしてシークワサの皮を剥いた。それはもう大変な働きだ。
You threw the shikwasa peel. That's work.
そ その皮をあなたは畑に投げた。それも大変な仕事だ。
You spit out the seeds.
そして種も吐き出した。
You're planting shikwasa trees. That's work.
あんたはシークワーサを今植えてるわけ。今働いちゃいけないでしょ。それも働きだ。
Welcome to the Sabbath day.
安息日をそのようにパリサイ人は解釈していました。
The one thing that would give you refreshment, you're not allowed to do.
リフレッシュするはずのことを、やってはならないという規則になってしまっていました。
That's what the Pharisees are mad about because the disciples are eating and they're doing the work and then eating on the Sabbath day. How dare they?
安息日に弟子たちが麦を取ってそれを口にしている、それは働きであるっていう解釈をし、それに対してパリサイ人はイエス様に指摘をするわけですね。
Now, Jesus replies to the Pharisees' charge by giving them a story.
その彼らの言葉に対してイエス様はあるお話をパリサイ人に伝えました。
In verses 25 and 26 he points back to a story about David back in 1 Samuel.
25節と26節、ここでイエス様は、サムエル記にあるお話を伝えました。
He says in verse 24 and 25, no, 25 and 26,
25節と26節。
He said to them, Have you never read what David did when he was in need and was hungry? He and those who were with him, how he entered the house of God in the time of Abiathar the high priest and ate the bread of the presence, which is not lawful for any but the priest to eat, and also gave it to those who were with him.
25節、イエスは彼らに言われた。ダビデとその連れの者たちが食物がなくてひもじかった時、ダビデが何をしたか読まなかったのですか？アビアタルが大祭司の頃、ダビデは神の家に入って祭司以外のものが食べてはならない備えのパンを自分も食べ、また共にいた者たちにも与えたではありませんか。
Now you might remember this story back in 1 Samuel.
第一サムエル記に書かれているこのお話を皆さん覚えているかもしれません。このようなことが起きています。
David, before he became king,
ダビデが王様になる前ですね、
he's running away from King Saul.
ダビデはサウロ王から逃げていました。サウルがダビデを殺そうとしていたため、ダビデはサウルから逃げていました。
he had a handful of men with him.
そしてダビデは彼と一緒にこの何人かの兵士たちも一緒に連れてきました。
They make it to the tabernacle.
そして、天幕に連れてきます。タブナコってなんだっけ、天幕が当たってる、
right. And then, well, Jesus says he entered the house of God.
そして彼らは神の家に入ったとイエス様は26節で述べていますね。
whoa, he's not a priest. He can't do that.
祭司じゃないのに神の家に入ってはいけないですよね。
David was in need, and so he went into the house of God to talk to the high priest.
しかしダビデはその時本当に必要があったので、そこに行き大祭司に話しに行きます。
And then the high priest said, Hey, all I got is this bread that we just took off the altar.
そうすると、大祭司は今備えのパンしかないということを伝えます。
But that bread was only to be eaten by priests. It couldn't be eaten by David.
その備え物のパンっていうのは他のものは食べてはならなくて、祭司のものだけは食べていいものでした。しかしその食物を大祭司はダビデに与えました。
ダビデと
ダビデと共にいた者たちはそれを口にすることによって、前に進むことができました。
Notice that Jesus points out, Hey, don't you remember David, how he broke the law in order to save him and his men's life?
あなた方覚えていないんですか？ダビデはダビデ自身の命、そしてダビデと共にいた者たちの命を、守るために、そのルールを破ったではないか。そのことに関して神様は彼らを、ダビデを裁いてはいない。
Right, so、
ここでイエス様はこのお話をして何を伝えようとしているんでしょうか。
Well, his point is that saving life is much more important to God than keeping rules.
ルールを守ることよりも、命を守ることの方がよっぽど大事である、大切であるということを伝えているんですね。
In God's eyes, life has much more priority than doing everything right.
神様の目からは全ての規則を守ることよりも人の命を守ることの方が重要であるということですね。
Maybe that's why James says mercy triumphs over judgment. Oh, okay. Maybe,秋さんよ、憐れみは裁きよりも優れているとヤコブ 章に書かれていますが、うん、そのためかなと思いますが、 But Jesus, this focus is first, hey, life is more important than your rules.
ここでイエス様は規則、ルールよりも命の方が大事である、大切であるってことを述べてるんですね。 If
keeping a rule is going to destroy a life, forget the rule and save the life.
規則を守ることによって人の命が失われるのであれば、それは違う、命を守ることの方が大切であるということを伝えています。
Now he continues in verse 27, 28 and he says something very important.
27節と28節でイエスもある大切なことを伝えました。
He says, and he said to them, verse 27, The Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. So the Son of Man is Lord even of the Sabbath.
27節と28節、安息日は人間のために設けられたのです。人間が安息日のために作られたのではありません。人の子は安息日にも主です。
So man was created for, not created for the Sabbath, not created to keep the Sabbath day.
安息日は人間、ん？って言ってる？もう一回言って。
Man was not created for the purpose of keeping the Sabbath day.
人間は安息日の規則を守るために作られたのではありません。
Instead, the Sabbath day was given as a gift to man.
安息日は、人に、ギフトとして、祝福として与えられたもの、祝福として設けられたものです。
It was not a ritual to be bound by.
それは、儀式とか、それ人々を縛るものではない。
But it was a gift for mankind to enjoy.
人間が、人がその安息日を楽しむことができるようにと神様が与えてくださった、設けてくださった日です。
The Pharisees had lost sight of the rest and refreshment that God desires for us to experience.
しかしながらパリサイ人たちは神様が設けてくださったその、意図を見失ってしまっていました。
Now then Jesus says something interesting. He says, so the Son of Man is Lord even over the Sabbath.
その後にイエス様は人の子は安息日にも主ですって言葉を述べました。
What does that mean?
それはどういう意味でしょうか。
Means he's above the Sabbath day, right?
ということは人の子は安息日よりも、高いものである、重要なものである、重要な人物である。
Let's follow the thinking, okay? Let's follow the idea.
その考えを少し考えてみましょう。
Jesus is the Lord of all mankind, the creator.
イエス様は何？
Jesus is the Lord of all mankind.
イエス様は、被造物のすべての中で中の上に立つ主です。
Because he's the one that created us.
なぜなら、イエス様が全てを作られた、創造主だからです。
When he created us, he gave us a gift called the Sabbath day.
主が私たちを作られた時に安息日っていう日を、設けてくださいました。
He was the one that gave it to us.
主がその安息日っていうその特別な日を与えてくれました。
That means if you want to know what does the Sabbath day mean,
つまり安息日、それはどういうものなのかと知りたい場合、
you go to the giver, Jesus.
それを与えてくださった、それを設けてくださった、設けてくださった、方のところに行く、イエス様ですよね。
Because just as he is our Lord, he is also over top of this gift that he has given us, the Sabbath. Just as he is the Lord of all mankind, he says, just as he's the Lord of all mankind, he's also the Lord of the Sabbath.
主はすべてのものの主であり、そしてこの安息日のすべてに上に立つ主でおられます。
Now let's continue in chapter 3. We'll read through verses 1 through 12.
三章の一節から十二節。
All right, it says again, he entered the synagogue, and a man was there with a withered hand.
二節、彼らはイエスが安息日にその人を治すかどうかじっと見ていた。イエスを訴えるためであった。
Verse 3, and he said to the man with the withered hand, Come here.
それから彼らに、安息日にして良いのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも殺すことなのか、と言われた。彼らは黙っていた。
And he looked around at them with anger, grieved at their hardness of heart, and said to the man, stretch out your hand. And he stretched it out, and his hand was restored.
6節、そこでパリサイ人たちは出て行って、すぐにヘロデ島の者たちと一緒になって、イエスをどのようにして葬り去ろうかと相談を始めた。
Verse 7, Jesus withdrew with his disciples to the sea, and a great crowd followed from Galilee and Judea.
8節、エルサレムからイドマヤからヨルダンの川向こうやツロシドンあたりから大勢の人々がイエスのの行っておられることを聞いて身元にやってきた。
And he told his disciples to have a boat ready for him because of the crowd, lest they crush him.
10節、それは多くの人を癒されたので、病気に悩む人たちが皆イエスに触ろうとして身元に押しかけてきたからである。
And whenever the unclean spirits saw him, they fell down before him and cried out, You are the Son of God.
12節、イエスはご自身のことを知らせないようにと厳しく彼らを戒められた。
So we now move into another event on a Sabbath day. Possibly the same, I'm not sure.
引き続き、安息日にのことでまたお話が続いていますが、先ほどの安息日と同じ日であるかというのは定かではありません。
And as Jesus goes into the synagogue, he would go and teach at the synagogues, right?
イエス様は会堂に入られて会堂で教え始めます。
But he goes into the synagogue and the Pharisees are waiting for him.
会堂に入られると、そこで、パリサイ人たちがイエス様を待ち構えていました。
And they found a guy that had a hand that was withered. The muscles no longer worked and he couldn't move it.
で、そこで、足じゃごめんなさい。片手の萎えた人がいました。
And so they said, I bet you if we bring this guy into the synagogue, Jesus will heal him and we will be able to accuse him of breaking the law.
その片手の萎えた人をイエス様のところに連れて行って、そしてイエス様が安息日なのにその人を治すかどうかを見てみよう。そこで治したのであれば、安息日を破ったことになる。
Now, notice how they use this guy for their own purpose.
パリサイ人たちはこの片手の萎えた人を、パリサイ人自身の目的のために、使いました。
This guy that needed healing became bait.
癒しが必要な人を使って、彼らの目的を達成しようとしました。
Well, you know, bait, you don't really care if bait, ah, just throw it in the trash, I don't really need it, right? It's just bait, it's not worth anything.
日本語忘れちゃったんだよ。日本語。
餌？
餌、それだ。はい。
餌、bait, as its own thing, unless you're using it to fish, bait is worthless.
なのでこのパリサイ人たちはこの片手と萎えた人を彼らの目的のために今餌として使うもしくは餌食として使いました。
And so these Pharisees have this guy that needs healing. They don't care about him.
その萎えた人が癒されるかどうか癒されることを望んでいたっていうのはそんなのはありませんでした。
They're using him in order to advance their own thing that they're trying to do.
この萎えた人を使って彼らのこの企みを、進めようとしました。
Now, Jesus walks into this trap.
彼らのこの策略の中にイエス様は、入っていきました。
And he knows exactly what is going on.
そしてイエス様は彼らがどのようなことを企んでいたということを知っていました。
And he is not happy about it.
それに関してイエス様はもちろん喜んでおられません。
Verse 3, he tells the man, he said, hey, come here.
イエスは手の萎えた人にここに来なさいと伝えました。
And then he begins to bring a question that accuses then the Pharisees of what they're doing, this horrible stuff they're doing.
そしてイエス様は4節にてパリサイ人たちに彼らの行っていることを間違っているということを指摘するんですね。
He says in verse 4, Is it lawful on the Sabbath to do good or to do harm, to save life or to kill?
4節でイエス様は彼らに言われました。安息日にして良いのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも殺すことなのか。
See, the Pharisees, they had gotten so far into this religious rule thing that they lost the meaning of everything with the Sabbath day.
パリサイ人たちはこの規則、ルール、それにこだわりしすぎてしまって、この大切な意味っていうのを見失っていました。
They're the ones that would tell people, come back another day to get healed. It's a Sabbath. Come back another day.
パリサイ人たちは人々が癒しが必要な時に、今日は安息日だから癒しが必要だったら次の日来なさいと人々を追い出していました。
And they had basically taken the work of God, which we would say a work of God is restoring life.
つまり神の働き、神の働きっていうのは人々の命や生活、人生を修復するものですよね。それを台無しにしてしまっていました。
they had taken that work of God and turned it into a, just a normal business transaction that was to be done during business hours.
神様の働き、神様の御業を商売のように、この癒しが必要な時にそれはしないっていうように、この取引のような、まあ、ビジネスのような感じで物事を進めていました。
It would be the same thing as if, you know, let's say we're hanging out here on a, let's say a Thursday night, we're all hanging out at church.
では例えば、木曜日の夜、教会でみんなで、まあ、交わりをしていたとしましょう。
Someone comes up to the church.
すると誰かが教会に入ってきます。
I need Jesus.
誰か、突然入ってきた人は私はイエス様が必要ですと言ってきます。
Tell me about Jesus. I need to be saved.
イエス様のことを教えてほしいんです、自分には救いが必要なんですと 入ってきた人は言います。
We say, Come back Sunday.
すると、私たちはその人に対して日曜日戻ってきてくれないかねというわけですよ。
We're busy right now. Come back Sunday. That's when we do church.
今は礼拝の時じゃないから、日曜日が礼拝だからその時に戻ってきてと私たちは言います。
Doesn't make sense, right?
それちょっと矛盾してますよね。
That's the idea.
そのようなことをパリサイ人は行ってしまっていました。
That would make Jesus angry, right? If we did that?
私たちがもしそのようなことをしてしまったら、イエス様喜びませんね。むしろ怒りますよね。
Because the Bible says today's the day of salvation, right? Not next Sunday. Today's the day of salvation.
聖書の中で救いは、今日その日であると書いています。来週では、来週であるとは書いてませんよね。
And so when the Pharisees, they refused to answer Jesus' question,Verse 6 says that he looked at them with anger.
イエス様が4節で言った、聞いた、ことに関してですね、パリサイ人たちが怒っていたことが6節を見てわかります。
He was angry because he saw the hardness of their heart and it grieved him.
5節かな。
Teach, touch.
そうだね、5節。ごめんなさい。イエスは怒って彼らを見は見はし、その心の固くななのを嘆いたと書いてます。
Did Jesus ever get mad?
イエス様、怒ったことありますか?
No, Jesus is calm and gentle.
いや、イエス様、一度も怒らないよ。いつも落ち着いて怒るお方ではない。
No, he got really mad when it came to religion binding people.
そうではありません。イエス様は、人々が、この宗教を押し付け、そして人々にこの宗教を持って人々を縛りつけようというそのような宗教的行いっていうのを嫌っていました。
Now, you might have experienced some time in your life working or being in an organization working for a business that had a lot of rules.
皆様経験があるかと思いますが、職場であったりなんかの企業であったりですね、たくさんのルールがこの規則があったっていうような経験があるかもしれません。
There's some ways of doing business where if there's a problem at work, then you just make a rule.
職場でこのビジネスで問題があるならば規則を作り上げるっていうのが通常です。
Another problem? Okay, make a rule.
問題が起きたじゃだったらまた規則を作ればいい。
Make a rule, make a rule, make a rule, make a rule, and before you know it, you have so many rules you can't move.
ルールをたくさん作っていくと問題が起きてまたルールを作るとそうするとルールっていうのは増えていってしまいます。
And if you've ever worked in that kind of organization, then you know how hard it is to get anything done.
ルールがたくさんある、もしくは規則がたくさんある職場、ビジネスで働くと、本当に制限がかけられていて、物事がうまくできなくなってしまうことってあるかと思います。
And the worst part is that you have customers that you need to serve, but you're bound, like you have strings attached, ropes attached to you, so you can't actually move and serve them, you know.
お客さんが来たとしてもたくさんの制限が職場を通してかけられているためそのお客さんの、対応をちゃんとすることができないってことがあるかもしれません。
So before you know it, the attitude at work becomes I just gotta make sure I don't break the rules. I don't care about customers, I care about me, you know.
そのような場所で働いてしまうと規則に縛られしすぎてしまってもうお客さんのことよりもルールを守らないようにそこにこだわりを置いてしまいます。
But see, just with businesses, with organizations, there's a purpose why they were created.
ビジネスであったり団体であったりそのルールが作られたのにはちゃんとした意味があると思います。
それじゃなくて、the 団体 itself.If there's a purpose for why this organization was created.
ごめんなさい。そのビジネスやその団体が存在するのにはちゃんとした理由があって作られたと思います。
And then when people attach rules everywhere, the purpose becomes unclear.
しかしそのビジネスであったりその団体にたくさんの規則を かけてしまうと、その団体やそのビジネス、その、の場所は何のためにその団体を築き上げたのかっていう、目的を見失ってしまいます。
Then before you know it, it can only do its normal things. It can't do anything besides the normal daily stuff. Like, in other words, I can do my job. This is my job. I do my job, and that's it.
規則にこだわりしすぎてしまって、それに縛られてしまうと、もう自分がやることだけを行っていく、そこにしか、目を留めることができなくなってしまいます。
And saying that, then at that point, then the true desire of this organization is now lost. We don't even know what we're doing anymore.
そのように、縛られしすぎてしまうと、その団体ができてし、できた本当の目的、伊豆っていうのが、見失われてしまいます。
God gave Israel the Sabbath day with a good intent.
神様はイスラエルの民たちに良い目的を持って、安息日っていうのを設けました。
But because of all the rules that were imposed on them, they couldn't even do what God desired for them to do.
しかし人々は、勝手にこの規則っていうのを作り上げ、それによって、その安息日の本当の目的、意図っていうのを見失ってしまいました。
In the question that Jesus asked, is it lawful to do good or to do harm? Is it lawful to save life or to kill?
イエス様は4節で、
そうだね。
4節で安息日して良いのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも殺すことなのかと聞きました。
He's making it very clear.
イエス様ここではっきりと言っています。
It's lawful and absolutely fine to do good to others on the Sabbath day.
安息日に人々に、善を行うこと、ただ善を行うことは正しいことであると伝えています。
それを
聞いたパリサイ人たちは、その良いことをするんだったらそれは行いになってしまう、働きとなってしまうと、解釈しました。
Remember the idea of the Sabbath day was to take my focus off of my work, advancing my life, and to put it onto the Lord.
安息日っていうのは自分のために働く、自分の益のために働くのではなく、神のためにその日を与える、神様のために用いる日ですよね。
How do we serve the Lord?
どのように主に使えますか。
Well, one way is we love other people.
まずはじめに、人々を愛することです。
That means doing good to others.
ということはつまり、人々に善を行うことですよね。
Wow, so Jesus has now opened up a door for new opportunities on the Sabbath day.
ということはつまりイエス様は安息日の日に、違う視点を持ってきたってことですよね。
Doing good, blessing others.
良いことを行う、人々に祝福を与えること、
Helping others.
人々を助けること、
These are all things that God delights in.
神様はそのような、ことを喜ばれます。
These are all things that he designed his day of rest for.
神様はその安息日をその日のために設けられました。
Now, as the story goes on,
続けて話は進んでいきますが、
Basically, Jesus now he withdrawsAnd goes around the area of the Sea of Galilee. He goes around the Sea of Galilee.
Galilea, Galilea のガリラヤ湖にイエス様は行きました。
See, there's a huge crowd now following him once again.
するとそこにたくさんの人々がイエス様について行きました。
From all over, we have a lot of lists of places from all over.
で、7節と8節にいろんな場所の名前が書かれています。
And his ministry continues.
そしてイエス様の話が進んでいきます。
He's healing people.
イエス様は人々を癒していきます。
He's casting out demons.
そして悪霊を追い出します。
Basically, he's continuing with what the Father has given him to do.
神様が行ってほしいその御業をイエス様は行っていきました。
But now, before we finish, I want to now turn our mind a little bit, turn our thoughts a little bit, okay?
この箇所を終える前にですね、少し、違うことにまた目を留めていきたいと思いますが、安息日に対して今話してきましたが、
honestly, it's all just an idea, right? I mean, it's all in the Bible, it's all contained in the Bible, and it stops at the Bible.
その安息日っていうのは聖書に書かれていて、
聖書の中だけ、right? 聖書の中には限られているじゃない？ Because 沖縄 we don't have that Sabbath day.
しかし沖縄にはこの安息日っていうその特定な日は存在しません。
So Sabbath day, okay, that's cool. You know, now I understand more about the Bible, but cool. What does that mean to me?
安息日 について聖書に書かれている安息日ってこういう意味なんだ、分かった、だから何なのと思う方。
Now I mentioned earlier that the rest is a very big important it's a very important concept in the Bible as a whole.
最初の部分でですね、聖書の中にもこの安息日、この休息を取るっていうのは大切なことであると伝えました。
Now, I mean, I didn't write this down, but if you remember back in Genesis, the idea of work and sweat and toil came after Adam and Eve sinned.
創世記の中で働くこと、そして汗をかくこと、それは アダムとエバが罪を犯した後に、その働くことが書かれています。
Before that, they were in the Garden of Eden doing the work, but they were in rest.
しかしそのアダムとエバが罪を犯す前っていうのはエデンの園に行って、そしてそこで、庭に行って、なんて言った、そので日常生活を行っていても、それでも彼らはこの休息っていうのを得ていたんですね。
When we get all the way to Revelation,
黙示録に行くと、
okay, we finally finish with this world of labor and toil and sweat.
黙示録によると、私、なんていうかな、
もう何、 labor 六、六、toil 六、汗かく、もうデジデジ働く、働く、
ロックや苦労や、
It finishes at the end of Revelation.
そのようなものは黙示録の時に終わります。
Same time that sin is completely done away with.
ってことはつまり罪がすべて対処された後に、このロークっていうのはすべてなくなるってことなんですね。
In the new heaven and new earth, there's no work of, or there's no word of toiling and laboring.
新しい点ではその苦労をする、ロークするっていうのは存在しません。
It's all rest.
すべて休息です。
Now we're doing stuff, but it's rest because we're with Jesus.
何もしなくてボケーっとしてるのではなくて、イエス様と共にいるからこそ、その安らぎのうちにいるってことなんですね。
Now how does this idea of rest and of Sabbath translate then into our lives?
安息日、その休息、安らぎっていうのは私たちの、生活の中で、どのような適用することができるんでしょうか。
Well, just like with many things, there's a physical aspect and there's a spiritual aspect.
物理的、肉体的部分もあれば、そしてまた霊的面でも、理解することができるかと思います。
Let's look at the physical aspect of it.
まずはじめに物理的なこと、肉体的なことを述べます。
The idea of having a Sabbath day, as the Bible talks about a lot.
聖書でよく書かれている、言われているこの安息日を過ごすために、物理的に、肉体的に、
The idea in the Bible is you work six days and you rest one day.
聖書の中によると、6日間は働いて、そして7日目には休む。
God modeled that in creation.
神様はこの世界を作られるときに、そのことを行ったので、神様はその模範となったとなりましたよね。
So that idea comes from the beginning of the Bible.
なので、その模範、その6日働いて1日休むっていうのは聖書のこの一番最初の部分でそれが起きていますよね。
And then that one day of rest, it's not a one day of I'm restricted, but a day of freedom.
そしてこの1日休むっていうのは何もしてはならないというこの規則で縛られているようなものではありません。
Now, I think that we all know that having a day off every week is really, really good for us in every single way.
1週間の中で休みを得るっていうのは皆さん本当にそれがどれほど、いいものであるかってことをご理解いただけるかと思います。
But in our culture, it doesn't make sense.
しかしながら、この今の社会では、今の文化では、それは無意味なものであるかのように捉えます。
Yes, I got a day off. I can get all the rest of my work done. What? I got a day off. I can get a whole bunch of work done.
よし、今日一日休みだ。よし、じゃあいろんなことやろう。
That's not the idea.
そのよう、そうあってはならないんですね。
But the Bible says six days work, one day rest.
6日間働いて1日は休むと言ってるんですね。
And so, you know, so I'll just tell you personally, because I've had to rethink these things a lot over the last couple of years with different stuff happening in my body and whatnot.
で、このことに関して、個人的なことを皆さんに、分かち合いたいなと思います。自分自身の体調でもあったり、いろんなことが起きていったんですが。
The way that I schedule my week is I work six days and I rest one day.
で、自分のやり方っていうのは6日間働いて、そして1日は本当に休むってことをします。
Tuesday through Sunday I'm working and Monday I take off and I don't want to do any work.
火曜日から日曜日はいろんなことをして働いて、 そして月曜日には休むってことを決めています。
Ah, but you said Sunday.
え、待って、火曜日から日曜日働いてるってことは、ちょっと待って、今日曜日働いてるんだよね。
Hey, we're at church too. What do you mean you're working?
何言ってんの？自分たちも日曜日ちゃんと教会に来てるし、え、それを働きになるの？と思ってる方？
I know, I know. Just so you know, I, when fellowship's done, everything's done, I get to work and I keep on working the rest of Sunday because I want it to be a day of work so that I can rest on Monday.
で日曜日教会があって交わりがあってその後も、そのいろんなことをやらないといけないんだ。それも自分の中で働きの中に入れています。
So the idea is that, okay, I want to get everything finished within these six days that I need to get done so that I can totally focus on just enjoying Monday and do whatever the Lord leads me to do.
6日間一生懸命働いてこの月曜日ちゃんと休みが取れるように6日間6日間やるべきことをできるだけ、終わらすように努めます。
Now, I know that's hard or impossible for some people. I understand this.
もしかしたら人によってはそれは本当に大変なことである不可能だと思っている方もいらっしゃるかもしれません。
I went quite a few years where my Sabbath day was Saturday morning until 11 o'clock.
で自分の何年間は、自分の安息日っていうのは朝9時から11時ぐらいだったかなが自分の安息日でした。
土曜日の朝、right?
はい、土曜日の朝、
right?
はい。
And so, you know, so I understand, but I also understand that the Sabbath is a gift, and I'm starting to realize that now when I'm really working hard to make sure that this day of Monday is not become another day I schedule with stuff.
安息日というのは主が設けられた休みの日、また祝、この祝福を与える日なので、だからそれをちゃんと、安らぎを休むことができるように、この6日間は その休み日が取れるように、努めます。
So that's the practical side of it. That's the physical side of it. Now, I know it's like, I can't do that. I can't do that. Just pray and let the Lord lead you.
そんなこと言っても、ちゃんと、その休み日を得るって不可能で難しいよって思ってる方、祈ってください。祈っていく中で神様が必ず導いてくださいます。
Because remember, it's not a rule. You got to take a day off because that's a rule. You know, that's not what it is.
覚えててほしいのは、これは規則とかルールではありません。絶対に休まないといけないとか、そのようにあなたを縛り上げるものではないってことを覚えててください。
It's a gift.
神様からのあなたに対するプレゼントです。
And God wants to give it to you.
そのプレゼントを神様はあなたに与えたいと望んでるんですね。
Well, how do I receive it?
どうやってそれを受け取るんですか？
Go to him and he'll direct you.
主の身元に行ってください。そうすれば主があなたを導いてくれます。
Alright, so that's the practical side, okay, the physical side.
まあ、それがまあ物理的、まあ、肉体的、まあ、生活の中で適用できる部分かと思います。
There's a huge spiritual aspect to rest in the Bible as well.
また聖書の中に休むことに関して霊的にも語られるところがあります。
Even more important than the physical aspect.
物理的にも肉体的にも、その適用よりもまた、それ以上に大切なことです。
So remember that sin came, or work, this thing of work and toil, it came about because of sin.
この働くこと、この労苦っていうのは罪が起きたがゆえに、その労苦っていうのが入ってきました。
Adam and Eve, they sinned and they were cast out of the Garden of Eden.
アダムとエヴァが罪を犯し、それによってエデンの園から追い出されました。
Suddenly work was difficult.
それ、追い出された後にこの、仕事、働くことが大変に苦しいものとなっていきます。
And they were no longer resting in God's presence.
そして神の御前でこの安らぎっていうのを得ることができなくなってしまいました。
Now, what's awesome about this is that Jesus is the fulfillment of this Sabbath day.
イエス様がその安息日を安息を成就されるお方です。イエス様がこの安らぐ、休む、安息を得る、それを、全う、してくださるお方です。
Oh man, I had a whole bunch of scriptures, but I'm going to try to think through how we're going to do this. In Hebrews, it talks a lot about entering into God's rest.
神の御前に行き、安らぎを得ることに関して、ヘブル3章と4章にたくさん書かれています。
And it uses an, as an example, the nation of Israel.
そこでは、イスラエルの民を、まあ、例として出しています。
God pulled them out of Egypt.
イエス様、ごめんなさい。神様は、イスラエルの民たちをエジプトから救出されました。
He said, I'm going to take you to the promised land. I'm going to give you so that you will have rest.
神様は彼らに約束をします。あなた方を救出し、そして約束の地へ連れて行き、そして、この安らぎを与えるってことを約束しました。
But when they got there,
彼らがそこに着くと、
they didn't believe that God would really give them that land.
神様がその場所を与えてくださるということに彼らは信仰を置くことができませんでした。
And because they didn't have faith, they weren't allowed to go in.
彼らはその信仰がなかったがゆえにそこに入ることができませんでした。
Now, this is all a picture of something greater.
それはある大きなことの描写とも言えます。
Because there's still a rest that God promises, and it wasn't just getting into the land of Israel. There's something much greater than that.
イスラエルのこの約束の地に入ることが安息の何
？There's something that fulfills the idea that there's a picture in the Old Testament, but there's a fulfillment in Jesus. Okay?旧約聖書にはそのですね、話がありますけど、その話の何？話が成就するのはイエス・キリストにあってです、ね。Now, Hebrews chapter, where am I? Chapter 4, verses 1 through 3. If you can read that with me, or look at it on the screen there.
ヘブル4章の1節から3節にて、このように書いています。
It says this, Therefore, while the promise of entering God's rest still stands, let us fear lest any should seem to fail to reach it. For good news came to us just as to them, but the message they heard did not benefit them because they were not united by faith with those who listened. For we who have believed enter into that rest. Stop there.
4章の1節から3節。
3節の最初編。
はい。こういうわけで神の安息に入るための約束はまだ残っているのですから、あなた方のうちの一人でも万が一にもこれに入れないようなことのないように、私たちは恐れる心を持とうではありませんか。福音を説き聞かされていることは、私たちも彼らと同じなのです。ところがその聞いた御言葉も彼らには益になりませんでした。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。信じた私たちは安息に入るのです。
So first thing that we learn here is that we enter into God's rest through faith in Jesus Christ.
私たちは神の、
私たちはですね、神の安らぎを、神の安息に入るのに、私たちはなんていうかな、信仰を持って入りますね。イエス・キリストにある信、イエス・キリストにある信仰を持って入りますね。Now we go down to chapter 4, verses 9 through 11.
4章の9節から11節に入るとヘブル書の。
And it says, So then there remains a Sabbath rest for the people of God. For whoever has entered God's rest has also rested from his works as God did from his. Let us therefore strive to enter that rest so that no one may fall by the same sort of disobedience.
ヘブル4章の9節から11節。従って安息日の休みは神のためにまだ残っているのです。神の安息に入ったものならば、神がご自分の技を終えて休まれたように、自分の技を終えて休んだはずです。ですから私たちはこの安息に入るよう、力を尽くして努め、あの不従順の霊に倣って落語する者が一人もいないようにしようではありませんか。
There's still a rest open to God's people.
神の人々にはこの休息、この安息っていうのがに入ることができるように塔が開かれています。そしてその安息に私たちは信仰を持って入ることができます。その安息の中で私たちはこの技か、この行いか、働きから、休みを得ることができます。
Now remember, this is a spiritual thing, not the physical day off of work.
肉体的、物理的なこの仕事から休むことに関して話しているのではなく、霊的な部分を皆さんに今お伝えしています。
Think back. Maybe you can remember when, before you were a Christian.
では例えば、あなたがクリスチャンになる前のことを少し思い起こしてください。
Or people that you know that still are not believers.
もしくは、あなたの周りにいるノンクリスチャンの人を思い浮かべてください。
There's a type of work that they are doing that we have been set free from.
私たちが、彼らが、なんていうの日本語で、彼らが行っていることから私たちは、この束縛から解放されている部分っていうのがありますよね。
Here's what I mean.
っていうのはつまり、
depending on where they live, there's a type, all these different things that they have to do in order to make sure that they're getting themselves in a good place spiritually, right?
人々が住む場所によって異なるかとは思うんですが、その地域によってその場所によってはその安らぎを得るために、ある事柄を行っていかなければならないというものが存在します。例えば玄関を掃除しなければならない、でないとこの玄関の、神が怒ってしまうから。火の神に、線香をつけなければならない、じゃないと火の神が怒ってしまうから。
With American mindset, it is, I gotta do a lot of good stuff so that God will say, oh, you're good enough, come on in. You know.
まあ、アメリカ人の考えから言うと、もしかしたら良い行いをしていくことによって、神様からの何？
That way God will say, oh, yeah, you're good, come on, come
on. 良い行いを行ったね、はいはい、良い行いをしたから、あんたは手に入れるさ、っていうような考え。
That is the kind of works that we have been given rest from.
私たちはそのような、義務的、そのような行い、その縛りから解放されたものです。
なぜなら、イエス
様が私たちの、罪の代価をすべて支払ってくださったからです。
So we can rest in this life knowing that we are going to heaven.
私たちは、主にあって天に入ることができるという、確信を持って安らぎを得ることができます。
We can rest in our soul that we can rest because Jesus has done it all. I don't have to work for my place in heaven.
主がすべてを成してくださったがゆえに、私たちは天に入るための労苦を行うことが、必要ありません。
That's the rest that's なんていうかな。That's the rest that brings so much benefit to us as we just rest in Jesus' work. It changes our lives. That kind resting in Jesus' work.
イエス・キリストの御業のうちに安らぐことは本当に人生を変えるものとなります。私たちの焦点、フォーカスが変わっていきます。私たちが大切だったと思っていたものっていうのも、その考えも変わっていきます。
物事が大変であったり、
肉体的にもいろんな労働があったりして、その大変な中でも、言葉で言い表せないその主からの私たちの理解を超える平安というのが与えられています。そのような、理解を超えた平安というのを神が、主がイエス様が私たちに与えてくださいます。
This is the rest he promises in Matthew 11:28. Come to me all who are weary.Labor and heavy laden, and I will give you rest.
マタイ11章の28節にその約束の言葉が与えられていますよね。すべて疲れた人、重荷を負っている人、私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。
A rest that goes beyond simply having a day off.
その主が与えてくださる休みっていうのは、一日の休み、物理的な休みよりももう素晴らしいものです。
A rest that goes beyond quitting your job and hang out on the beach all day, every day.
主が与えてくださる休みっていうのは、仕事を辞めてもう一日ビーチにいるっていう、その安らぎよりも素晴らしいものなんですね。
Way better.
本当に主が与えてくださる安らぎっていうのは本当にもう最高です。
That gift of the Sabbath day, it's fulfilled in Jesus Christ giving us that true rest.その安息日のその賜物ですね。それはイエス・キリストが私たちに本当の安らぎを与えることによって成就されます。ね。And so that's the rest that Hebrews says, don't miss it. Don't miss it.
ヘブル書ではその、休息を、その安息日を逃すことがないようにと言っています。
It's received by faith.
信仰によってそれを得ることができます。
And after you've received and entered in, it's still experienced by faith every day.Even after we receive it as we put our faith in Jesus,
イエス・キリストに信仰を置いてそれを受け取って、
we experience His rest daily as we trust Him.
イエス・キリストを信じる中でその安らぎに信仰を持って日々入っていくことができます。
All right, so we gotta finish up.
この箇所を終えていきます。終えて安らぎを与えたいと思いますが。
But the Sabbath day, it's a gift. Okay.
安息日っていうのは賜物、神様からのギフトなんですね。
A day to enjoy all that God has given us.
神様が与えてくださったすべてを楽しむために設けられた日です。
To focus on others, not ourselves.
自分に焦点を置くのではなく他の人に、目を留めるときです。それどういうことなのかってことを、伝えてきましたが、霊的な部分を言うならば、私たちはイエス・キリストにあってその安息日を受け取っています。この働き、行いの働きが全て終わりました。ということはつまりですね、ということはつまり私たちの働き目的っていうのはこの地上で宝を積むことではなくて、自分自身のために生きるのではなくて、主にあって毎日が安息日なんですね。つまり主にあって日々楽しみ、そして他の人々に良いことを行っていくということですね。お祈りします。
Lord, thank you so much for your blessings.
神様、あなたの祝福に感謝します。
Thank you, Lord, for giving us your rest.
主があなたが私たちに安らぎを与えてくださることを感謝します。
We often get overwhelmed by the things we have to do here on earth.
この地上でやらなければならないことで私たちは、いっぱいいっぱいになってしまうことがあります。
We often forget that this is just a tiny little piece of all eternity that we're going to enjoy.
しかし今私たちが経験していることは天に入る前の一部にしか、一部しかないってことを私たちは忘れてしまいます。
We pray, Lord, that you would direct us in our lives here.
私たちがこの地上で歩んでいる中で主よ、あなたが導いてください。
That you would also help us to commit the things that are responsibilities and all to you, that we might receive your rest and your direction for all these.
私たちが持っている主よ、あなたと、持っているこの責任あったりやるべきこと、そのすべてを主よ、あなたに委ね、そして主よ、あなたから安息を得るものとしてください。
That we pray, Lord, that you would help us to trust you each day, that we would experience your peace, your rest, and just enjoy you each day.
神様、毎日私たちが、必要なもの、毎日私たちの主をあなたに一つ一つを委ねていき、そして主があなたが与えてくださった一日を楽しむものとしてください。
Thank you again for your wonderful gift.
主あなたが与えてくださった、ギフトを感謝します。
Thank you that we find our rest in you.
主あなたになって私たちを安らぎを得れることを感謝します。
Praise in Jesus' name.
すべてイエス・キリストの名前によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。